文化院がお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、
あにゃわなせよ。
今回で第87回目の放送になりました。お相手は私、川原みなみと
キム・ケイタと
ソン・ユジュンです。
いや、もうすぐゴールデンウィークですね。
はい、
皆さんは今年のゴールデンウィーク予定はもう立てられましたか？
全く立てておりません。
ケイタさんは全く。はい、ソン、はい、さん、
私はパリとあのロンドンと嘘ですよ。
夢の中でね、
夢の中でね、夢の中ですね。そう言いたかったんですね、一度でも。
そうですよね、行ってみたいですよね。
行ってみたいよ、
ね、ですね、そうなったらね、うん、でね、ゴールデンウィークって言うとやっぱり旅行に行かれる方っていうのはね本当に多いと思うんですけれども、うん、皆さんはもしゴールデンウィークに旅行に行くとしたらどこに行きたいですか？
僕がおすすめしていいのかどうかちょっとわからないんですけど、日本国内だとやっぱり東北地方の温泉地いいんじゃないかなと思うんですよね。
ゴールデンウィーク、
はい、いいですね。そうですよね、のんびり温泉に浸かって、
はいはい、温泉いいよね、
ま、東北の方たちには復興にもなります。
そうですよね、さすがケイタさん、は
い、やっぱりケイタ君の一言一言が本当にもう公務員ちょっと違ったかな。
優しさが出てますね。ありがとうございます。本当に気持ちの優しさ、
すごいなんか一言とはいいですね、やっぱり。
僕個人としては最終島に行ってみたいんですよ。行ったことがなくて、
最終行ったことがなかったんですよね。そういえばケイタさん、そうだ、
いい時期ですよね、ゴールデンウィークに。
ゴールデンウィークすごくいい時期じゃないですか。
あ、そう、
孫さん何かおすすめの場所とかありますか？
私は、そうなんですね、もちろんあの一番おすすめは、韓国ですね、
はい、
韓国なんですけど、この時期の韓国は、気候も良くて、もう観光に本当にいい季節じゃないですか。
そうですね、
でも今日はあえて韓国ではなく、あの東南アジアをおすすめしようと思います。
東南アジアですか？
はい、
確かにね、ゴールデンウィークにはいつも人気の旅行先ですけれども、孫さんがなんで東南アジアに行ってみたい、おすすめっていうことなんですか？
そうですね、何もなくてそんなおすすめするわけがないですよね。すいません、あの実はね、東南アジアが今日のあのちょっと孫のエンタメの内容ヒントになるので、おすすめしてみました。
あ、そういうことなんですね、では早速その孫のエンタメのコーナーに入りたいと思います。
はい、今日のソングのエンタメは K-POP と東南アジアの地域を、テーマに話をしたいと思っています。
K-POP と東南アジア地域、
はい、
そうですね、あの K-POP とかあの韓国ドラマって今、東南アジアですごい人気なんですよね。
そうなんですよ、ここで、そのまま言ったらちょっと面白くないんで、皆さんも含めてあの視聴者の皆さんもリスナーの皆さんもちょっとよく聞いて記事に当ててみてください。ここで一つ記事を出したいと思います。 K-POP は今、さっきあの紹介したように東南アジアでもそうなんですけど、アメリカ、ヨーロッパ、あとも日本、それ以外のたくさんの国で、支持されるようになっていて、その認知度も日々日々高くなっています。お二人は世界で一番、K-POP が好きで認知度が高い国はどこだと思いますか？
世界一 K-POP 好きな国？台湾とか？
そうですよ、台湾、
ね、近い
僕はやっぱり日本か、あのタイですごい人気あるってなんか見たことあるんですね。聞きますね、
はい、日本とタイ、ちょうど三角に入ったのか。長い三角に入ったのか。
どこだろう。
ブープーなんですよ。残念ながら2人とも不正解なんですよ、はい、じゃあリスナーの皆さんはどうなったかわからないけど、多分日本とか、多いんじゃないですか、
そうですね、
2人ともタイとか、台湾とか言ったんですけれども、確かにあのケイタ君のように日本だと考える方も多いと思いますが、あのこの世界はね、フィリピンなんですよ。
フィリピン、
はい、
そうなんだ、なんか意外な感じもしないでもないですけ
ど。そうですね、
フィリピン、
そうですね、フィリピンでは K-POP が日本以上に人気で、その人気っていうのはもう総座でも国民が全部知ってる、もう認知度とかそういう問題じゃなくて、あのテレビのあのチャンネルも少ないんですけれども、よくあのゴールデンタイムで韓国のテレビのドラマとか K-POP とかバラエティを放送するんですよ。だから国民がいっぱい知ってるだろうっていうあの認知度だと思います、この調査結果は。
なんでその認知度が日本よりもきっと高いってこと
なんでしょうね。高いです、やっぱりあのチャンネルも少ないで、そこまでテレビがゴールデンタイムで放送するなと、やっぱりあの結構、皆さん分かるようになりますよね。
そうするとフィリピンではその韓流の中でもドラマより K-POP っていう感じなんですか？
いえいえ、実はドラマも想像をはるかに超えた人気で、うん、現地のテレビは普通にゴールデンタイムに、さっき言ったようにね、韓国ドラマ放送されているのが当たり前になっているんですね。
うん、あの日本だとあの冬のソナタがやっぱりきっかけになったじゃないですか、
う
ん、
そうです。あ、いいところ行ってますね
でやっぱりフィリピンもそういうあの冬のソナタとかそういう系なんですか？どういうドラマがきっかけになったんですか？
ありますね。実はあの日本の東京ドームも公演したことがある歌手のって言ったらもう大体わかりますね、
うん、レインさん、
う
ん、
そうですねレインなんですよ。レイン、韓国は、あ、もちろんあの韓国のドラマで人気があるドラマと同じでも、もちろん冬のソナタ人気なんですけれども、うん、実は このフィリピンでは一番人気、皆さんが第一で言うのはフルハウスなんです。
うん、ソンヘギョちゃんと一緒に出ていたね。
そう、莫大な人気で、フィリピン、
あれは楽しいドラマでした。
そうですね、うん、もう本当にフィリピンの国のみんなが知ってるようなドラマになりましたね。
だからレインさんが出演されてたから、それがつながって K-POP に人気が
なったのかもしれないですね。
まあ、もちろん今まであの K-POP っていうのはあの流れが今韓国の流れは もちろん最初ドラマから始まったじゃないですか、はい。まあ、世界のアジアの国もあのどんなアジアの国もそこからスタートだと思いますね。もちろんその前に映画がすごい、はい、あの少しずつその雰囲気を足したと思うんですけど、それでドラマがあのすごいブームになって、それで K-POP になったんじゃないかなって言ってるあのそのメディアの人も多いですね。
うん、先ほど孫さんからあのレインさんは日本であの東京ドームで公演をされたという話出てましたけれども、うん、その時ってなんかこうすごかったですね。 K-POP パワーがこう見せつけられたっていうか、日本の人たちに広めたっていう感じありますよね。
うん、そうですね、本当にそうですね。まあ彼のあの今さっき言ったレインね、うん、例の彼ステージによって、まあ、日本の協会の中で K-POP のイメージ、あと位置、
うん、
まあ、本当にこう変わったと思うんですね。つなぎ役だったと思いますね、
うん、また今とは違う盛り上がり方だったかもしれない
ですね。そうですね、まあ、話はまだ、まあ、東南アジアに戻しますと、そこまでの東南アジアの地域で K-POP が人気ということで、韓国の K-POP アーティストの事務所はどうやって東南アジアを戦略で立てているのか本当に気になっていますよね。
うん、気になりますね。
なんかその東南地域に、うん、あの特別に行っている戦略方法とかってあるんですか？
そこまであの特別やっているということはまあありませんけど、年に一度程度でもう行われる世界ツアーの旅に、本当に東南アジアのシンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピンなどあの国に公演が一個ずつ、
はい、
ある意味理解公演とかと増やしてこうやってますね。
あ、日本よりもっと行くんですね。
いや、日本も行くんです。日本は定期的に近い国だから定期的に公演があるんですけど、はい、あのツアーの時に必ずこう東南アジアを、戦略の中に入れてますね。
うん、そうすると訪れる回数は日本の方が多いかもしれないっていう感じですね。
うん、今はそうなんですけど、うん、だけどあの昔のみたいな、ね、あのツアーに必ず東南アジアの国が立国、
ね、
しかなかったのが国家国とか増やしてますとか、やっぱりあのそこまで考えてるというあの戦略ですよね。
またその他に何か戦略的なものってありますか？
まあ、あのさっき言ったように東南アジアに訪問した時に、まあ、ちょこっと行ってあの1回公演で終わりじゃなくて、そのためにあの宿泊滞在期間をちょっと増やして、
うん、
あの2回公演とか2日公演とかそれでやってるので、まあ、プロモーションにもすごい頑張ってることですね。テレビのメディアに露出しながら、
う
ん、まあ、そういうことも言ったらやっぱり東南アジアのこうファンの皆さんとかあの東南アジアの国にもあの必ずこうプロモーション的でもちゃんとあの皆さんにアピールしていることが分かりますね。
うん、そうなんですね。うん、いやでも本当にあの K-POP の世界的な人気には驚くばかりという感じですよね。うん、その東南アジアでの人気っていうのを現地に行ってその韓流人気肌で感じてみたいなとも思いますね。
うん、だって世界中のたくさんの方たちがこうやって K-POP を好きになってまた親しまれているっていうことを思うと、まあすごい嬉しいですよね、韓国人の私たちとしては。はい、また、まあ、アーティストのその方たちは、まあまあ、いろんな海外の日程が増える分、うん、まあ、忙しくてすごい大変かなとは思うんですけど。
そうですね、本当に忙しいですね。まあ、本当に、まあ、今日はあの世界で あの人気の K-POP で少し、まあ、面白い話題を紹介してみたんですけれども、まあ、あの K-POP がこれで東南アジア、あと世界の国にヨーロッパとか、はい、まあ、あのそれを聞くとなんか嬉しくなりますよね。
そうですね、ね、う
ん、だからあの、まあ、皆さんもあのぜひ外国に行った時に、うん、K-POP とテレビつけた時に聞いたらおーとかなりますね。本当に誰よりも盛り上がると思います、うん、ね、うん、その経験、うん、あの皆さんも体験してみてください。
孫さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
以上今日の孫のエンタメのコーナーでした。続いてのコーナーはケイタのソリ版です。今日朗読していただく作品は何ですか？
はい、今日紹介する作品はイニャンサル。これ漢字で書きますと因縁説というふうになるんですけども、まあ、日本で因縁というとちょっとマイナス的なイメージが強いんですけど、うん、韓国ではまあ縁って言ってプラス的なイメージが強いんですよね、は
い、
うん、縁
があるみたいなニュアンスですよね、
はい、そうですね、うん、はい、でこの作品は、ハン・ヨングンさんという、まあ、詩人の作品で
最も有名な詩人です、韓国で。
そうなんですね。
最も有名な詩人で、このハニョン氏名前知らない韓国の人いるのかな、うん、まあ、ないよね、まあ、
教科書にも
載るぐらい、教科書にも載ってるぐらい、すごい有名な人で、
もともと僧侶さんでもありますので、うん、その、まあ、無念とかそういう仏教的な そういうのをまた韓国に広めたりとか、うん、また愛することへの心構えというなんか愛に対する謙虚な気持ちというのがこの作品にたくさん表現されていまして、うん、まあ、その中で結構あの若い人たちに親しまれているその作品を今回準備してみました。
あ、どんな内容か本当に楽しみです、
はい、
それでは早速イニャンサルを朗読したいと思います。
では皆さん聞いてください。
イニャンサル한용운함께영원히있을수없음을슬퍼말고잠시라도함께있을수있음을기뻐하고더좋아해주지않음을노여워말고이만큼좋아해주는것에만족하고나만애태운다원망치말고애처롭기만한사랑을할수있음에감사하고주기만하는사랑이라지치지말고더많이줄수없음을아파하고남과함께즐거워한다고질투하지말고그의기쁨으로여겨함께기뻐할줄알고알수없는사랑이라일찍포기하지말고깨끗한사랑으로오래간직할수있는나는당신을그렇게사랑하렵니다。
なんていい詩なんでしょう。
ね。
ね、なんか感動しちゃいました今、ね、うん、
この詩が来たらすごいですよね。手紙が来たら。
そうです、
ね、これいつか自分の愛する人に渡したい。
では
ね、
バックリリもう自分の心もちょっと少し入れてやった方がいいですよ。
いやいや、自分の心ですよ。
じゃあさて、ちょっと日本語で、
そう、日本語訳をね、うん、ではここで私が読ませていただきます、はい、どんなにこう感動する詩かということを皆さんに分かっていただきたいと思います。永遠に一緒にいられないことを悲しまず、少しでも一緒にいられることを喜び、もっと好きになってくれないことに腹を立てず、好きになってくれたことに満足し、自分だけ恋焦がれると恨まず、切ないばかりの恋ができることに感謝し、与えるだけの愛だからと嫌にならず、もっと与えられないことを痛み、他の人と一緒に楽しんでいるからと嫉妬せず、彼の喜びと思い一緒に喜ぶこともできて、わからない愛だとすぐ諦めず、清らかな愛として末永く秘めておける。私はあなたをそのように愛していきます。いや、いいじゃないですか。
何に触れてるんですか。
いや、もっとなんか触れてしまうぐらいの。
僕はこれをいつか手紙で最後の一行だけちょっと変えて、このように私を愛してくださいと送りたいなと思いますね。
なるほど。
あのシチュエーション二人が同じこの詩でなんかあのなんかこう個人的に違うのはいいんだけど、
も
う半分詩のこの素敵な素晴らしい詩をそのまま自分に置き換えてもいいんだけど、そのまま使うかちょっと違う風にちょっとねやるか。でも本当に素敵な詩ですね、
うん、そうですね。
この詩は本当にまあ皆さんにこう手帳とか貼っていくと、うん、すごいあの心がこう癒されるんじゃないかなとか、 こうどんな辛いことがあってもちょっと勇気持っていくんじゃないかなと。今日ケイタ君の詩は素晴らしい、最近ケイタ君の詩素晴らしすぎるよ、
ね、僕の詩ではないですけど、ね、
それ紹介する
ケイタさんが選んでくださってるのね、
うん、いい詩選んでるよ、はい、本当に、
はい、ありがとうございます、う
ん、これでプレッシャーかけてるんだよ、
はい、
次回も期待してるよってことで、はい、すごいな、はい、
ありがとうございました。ここまでケイタのソリ版のコーナーでした。それではここからは文化院イベントのお知らせです。韓国外交通商部では世界の外国人の方々を対象に韓国が好きな理由を紹介する I love Korea because 私が韓国が好きな理由は動画コンテストを実施しています。これは韓国が好きな理由を紹介する3分以内の動画を作って応募するもので、韓国の伝統文化、K-POP、自然景観、韓国にまつわる個人的な経験など、韓国の魅力を伝えるものであれば何でも大丈夫です。対象には韓国ブランドの車や韓国旅行などビッグなプレゼントもありますので、皆さんもぜひご参加ください。詳しい内容は韓国文化院のホームページもしくは Facebook をご覧ください。
いやこれ応募して車なんか乗れちゃったらいいですね、
う
ん、
そうですね、
本当ですか、
うん、韓国旅行も当たるようですよ。
へー、
うん、いいところはたくさんありますしね、はい、皆さんのご応募お待ちしてます。
私も候補
者外国人対象なんですよ。
あ、
僕とサンさん
は それちょっとさ、
はい、
あのみんなに平等にしてほしいね。
外国に住んでる韓国人もいいんじゃないか
と、ね、
あ、確かにそうですね、
うん、そうだよね、うん、でもすごい、まあ、皆さんちょっとやってみてください。これすごいいいかも
ね、
なんか楽しみだね。これ見たい ね、どんなものが来るのか。
そうですね、
うん、楽しみ、うん、
はい、そして番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん来週もお楽しみに。
안녕히계세요。